278ページのインターネット利用のセキュリティというところですね。で、5、インターネットにおける不正行為に関してということです。ざっと見てみると、不正行為にはどのようなものがあるのか、どのように防止すればよいのかを理解しましょうとあります。で、不正行為は、情報を盗む、それから不正侵入、サーバーなどの破壊、それから情報の悪用、不正な取引などの範囲の広いものですと。法律で規制されているものは法的処置を取ることが可能ですが、不正行為をされた場合の損害などを考えると自分で防衛できることは確実に行う規制が必要ですと。また、個人情報の多くを管理する、ISP、プロバイダーね、は、情報が不正に利用された場合に管理者としての責任を問う法律もありますと。で、他人の情報を管理する企業の場合は、情報の管理体制を確立しておく必要がありますということが書いてあります。まあ、ここのところね、個人情報の漏洩っていうのがよくあるので、特にこういうところは大事になるでしょう。それから一方、セキュリティ上問題があるウェブページも存在するため注意が必要ですと。例えば、ダイヤル Q2 に接続するソフトなどをダウンロードさせて、次回起動時にダイヤル Q2 を利用させるように設定されたウェブページもあって、むやみにファイルのダウンロードを行うべきではありませんというようなことが書いてあります。それから、6、ウイルスなどの不正プログラムに関して、不正プログラムとは何か、どのような種類があるのかを理解しましょうと。不正プログラムとは、パソコンやサーバーに侵入して、不正な行為を行うプログラムですと。不正プログラムの種類には、トロイの木馬、それからワーム、ウイルスなどがあるので、それらがどのような処理を行うものかを理解しましょうということです。それで、ウイルスは感染したファイルを外部から取り込むなどで感染しますと。対策として、感染する前にウイルスチェックソフトにより防衛する方法がありますと。また、万一感染した場合の対処についても理解する必要がありますと。で、特に自分のパソコンがネットワークに接触されている場合に感染すると被害がネットワーク全体に広がる可能性があるということですね。2年生の皆さんは特に自分のノートパソコンを、ね、持ってきて何かしてるっていうわけではないのでいいとは思いますが、1年生の、ね、人たちを見ていると自分のラップトップを用意してやってますんで、一番怖いのは夏休みですね。夏休みにウイルス対策のパターンファイルが大学に来ないとね、パターンファイルがアップデートしないと。古いパターンファイルのままで1ヶ月2ヶ月置いておいて、ネット上にさらされたりするとウイルスにやられる可能性があるので、非常にちょっと怖いなと僕自身は思っています。まあ、そういうようなことが出てくるかもしれませんので読んでみましょう。まずね、282ページ283ページです。インターネットにおける不正行為ということでね、どういうものがあるかっていうのがここに3つぐらい書いてあります。スニファリング、それからパスワード攻撃、それとセキュリティホールを利用した不正侵入ということが書いてあります。まずスニファリングというのをね、説明を読みましょう。ネットワーク内に流れるパケットをキャプチャーするもので、パスワードやユーザー ID を盗聴することもできると。パケットをキャプチャーするにはネットワークセグメント内に入る必要があるので、インターネットなどを介して特定のサーバーに不正侵入して、そこでパケットをキャプチャーするツール、スニファリングツールね、スニファーツールを起動させると。この状態でユーザーが FTP などを実行してユーザー ID やパスワードを入力すると、スニファーツールで記録されてしまって盗聴が可能になってしまうということです。要は、ネットワーク上をパケットをあの名はね、そのまま裸で流れることが多いですよね。例えばメールの SMT、メールの、ポップ、メール受信するときのポップにしても、それから FTP するときのね、にしても、ユーザー名やパスワードを流しますが、そのときに実際は平文で流しますので、そのネットワーク上にね、盗聴するプログラムをこそって置いておくと読まれちゃうということですね。それがスニファリングということです。パスワード攻撃ですね。コンピューターに不正に侵入するためにコンピューター上で管理されているパスワード情報を盗み出す不正行為ですね。 盗み出したパスワード情報を使用して、正規ユーザーにまずなりすますと。で、管理者のパスワード情報を使用した場合はコンピューターを自由自在に操作したりすることができると。最近ではパスワード情報は DES、データエンクリプションスタンダードという暗号化規格を使用して暗号化されているので、解析は困難であると書いてありますが、パスワード攻撃というのはパスワードを盗み出してそれで何かするということですね。特に、管理者のパスワード、管理者というのはルート権限ですね。これはもう何でもできてしまう、いわゆる一番強い権限のユーザー名なので、そのユーザーのパスワードを盗まれると大変なことになります。それからセキュリティホールを利用した不正侵入、これはポートスキャンによって、開いているポート情報からサーバー上で動いている OS をまず特定すると。サーバー上で動いている OS、 Windows かとかね、 Unix かとかね、Macintosh かとか、いろいろそうですよね。で、また、は予測する、そして公開されている OS のセキュリティホール、プログラム上の欠陥を狙って不正に侵入して情報の盗聴や破壊改ざんなどを行うということです。対策としては OS のバージョンアップ、例えば Windows のアップデートをちゃんとしておくとかね、そういうことをしてセキュリティホール用のパッチをちゃんと当てておけば大丈夫だよということです。要は一番 OS で新しい状態にしておけば大丈夫ですよということです。それからそれ以外にも不正行為について横に用語解説があるので見てみましょう。まずスプーフィング、なんかさっきのスニファリングと名前似てますけど今度はスプーフィングね。通常企業などではインターネット接続にルーターを使用するが、ルーターは外部から入ってくるパケットに対して内部への通過の可否をチェックする機能を持ってます。しかし普通内部から内部へのパケットはチェックしません。そのために内部の IP アドレスを装ってルーターを通過させるのがスプーフィングというものです。これがパケットの送信元が内部なのか外部なのかは判別できない種類のルーターを使っている場合であるということなんですが、普通LAN というのはルーターを介してインターネットとつながっていますが、そのルーターというのは外部のインターネット上の世界1とそれから内部の LAN との間のデータのパケットのやり取りを制御しています。で、普通は外部発信元が外部の IP アドレスを持っていて、で内部に送信先になっている場合にはこのデータを通してよいかどうかっていうのをちゃんとチェックするんですが、送信元も内部の場合には LAN 内の話だと思ってチェックしないということ、そこを利用して送信元の IP アドレスをまるで LAN の中の IP アドレスのように装ってしまうというようなのがスニファリングだということです。それから次にメール爆弾ですが、これはメールサーバーにユーザーごとのメールボックスが用意されているわけですけれども、ここに大量にメールを送りつけるというそういう行為ですね。で、メールボックスが満杯になると、一時的にメールが送受信できなくなってしまうと。それから同じメールサーバーに多数のユーザーに対して行った場合にはサーバー自体がダウンすることもありますということです。あるユーザーのメールボックスに対して、あるユーザー名のアカウントに対してあちこちからメールをバンバンバンバンバンバン送ってね、でメールボックスを満杯にさせて止めてしまうとか、あるいはもうそのメールサーバー自体に対してたくさんメールを送ることでサーバー自体を止めてしまうとか、そういうようなタイプのメール爆弾というのがあるということです。それからさっきセキュリティホールを見つけるときにポートスキャンという言葉がありましたので言っておきますと、これは前も言ったように IP アドレスとポート番号ということで、コンピューター自体を区別するのは IP アドレスだと。で、コンピューターの中のサービスを区別するのがポートだと言ったんですが、そのポートっていうのは1番から65535番までポート番号っていうのがあるんですが、そのポートをバーッと1番から舐めていって、いや舐めていってっていうのは1番のポート投げて答えがあるか、2番は答えあるか、3番あるかみたいにしてね、で鍵がかかってないポートというのかな、ポートを見つけ出すわけですね。で、その見つけ出したポートによってこれはどういう OS が走ってるっていうのが大体予想がついたりしますし、で、この OS でこのポートだったらば、ここにセキュリティホールがあるというのが知られているというような感じでね、それでそのコンピューターに不正侵入しようというのを試みるための最初の一歩みたいなものがポートスキャンになりますということです。 それからね、パスワード対策ということですが、パスワードとメールアドレスの管理について以下の点に注意しましょうということで、まずパスワード、他人から類推されにくくある程度の長さを持つパスワードを使用するということですね。それから不定期にって書いてありますね。パスワードを変更する、まあパスワードの変更をちょこちょこしましょうということですね。まあ実際、表向きはそういうことなんですが、実際にじゃあパスワードを変更するのがどうかっていうのはなかなか大変で、特にあのメールアカウントをいっぱい持っている人にとってはアカウントごとにパスワードをそれもしょっちゅう変えるっていうのはかなり大変な作業なんで、まあそこら辺を自分でうまいことコントロールしましょうということです。それからメールアドレスですけれども、これは目的によってアドレスを使い分けましょうと。それから不用意にメールアドレスを公開しないようにしましょうということです。実は短大のね、もう皆さんの先輩にあたるもう何年も前の卒業生のアドレスに今でもね、山のように変なメールがバンバン来ます。これ多分ね、何かの授業でね、特にある学年に固定しているんで、何かの授業できっとメールアドレスを外に出したんじゃないかなと思うんだけど、そうするとそのアドレスを延々とね使われ続けます。それも変なメールが山のように来ます。ということでメールアドレスは外になるべく公開しないようにしましょうということですね。まあ、場合によってはメールアドレスなんかあったらここにメールちょうだいなんていうのもちょっと控えるとかね、ウェブに作るときにね。それからまあいわゆる メールを向こうからメールアドレスを出すんじゃなくて、なんかクリックするとメールを送る窓が自動的に開いて、CGI でメールをこちらに送るようにしてやればアドレス自体は隠せるもんだから、そういうようなやり方で、お返事くださいみたいなやり方を使うという、そういう手もありますね。まあそれはウェブを作るときの話ですけどもね。それでパスワードについての良い例悪い例を示しますって書いてあって、またこれごちゃごちゃ書いてありますね。悪い例、ログイン名の変形、それから所有者について簡単に入手できるような情報、まあ誕生日だとか住所だとか電話番号だとかね、まあそんなもんです。なんかこれ見るとね、僕もこれに近いことをやってるので、何とも言えないんですが、まあ本当はいけないよということですね。それから辞書に載っている単語、パスワードをつけるような人は辞書に載っているのをね、片っ端からわーっとやるツールを使ってやってきますんでね、辞書に載っている単語はなるべく使わない方が良いでしょうと。でキーボードで入力しやすい文字列、まあこんな感じの文字列ですね。例えばキーボード上でうまいこと並んでいる文字ね、この QWERTY ってのこれただ Q から順番に文字を打っただけなんだけど、キーボード上でね、こういうようなのはやられやすいよということです。それからあんまり短いパスワードやそういうのもダメですよということで、良いパスワードとはどういうものかっていうと、大文字小文字を混ぜる、それから数字や区切り記号を混ぜるということで、まあ要は大文字も小文字も数字も記号も混ぜたものがいいよと。それから7文字以上の長さとなってますが、まあこの文字の長さについては使ってるシステムによって何文字っていう制限があったりするので、それはそれに従った方がいいということです。はい、それから、通信に対する不正行為ということで、インターネットにダイヤルアップ接続する場合の留意点を次に示しますと書いてあります。要はね、最近のような ADSL や FTTH のようなね、そういう環境だったら大丈夫なんですけども、ダイヤルアップで、ウェブにつないでる、いわゆるインターネットにつないでる人たちの場合の注意点なんですが、知らないうちに接続先、アクセスポイントが変えられちゃう場合があります。例えばダイヤル Q2 のような、そういうような、まあ、結構高いお金を取られるね、アクセスポイントに知らないうちにすり替わってるということがあります。さらに怖いのは国際電話ね。例えば海外の変な番号に知らないうちに接続されていて、法外な値段を取られるとかね、そういうようなことがあるので注意しましょうということです。まあ、これはダイヤルアップの人の場合なので、ADSL とかね、そういうものを使ってる人にとっては、まあ、もともと電話かけるわけではないんでね、そういうことはないとは思うんですけど、ということです。それから最後になんかソーシャルエンジニアリングってありますね。これ何でしょうね。物理的な方法や、詐欺的な手法で、認証情報や個人情報を入手するもので、 パスワードを入力しているところを盗み見る。ああ、そういうことね。盗み見だよね。それから電話で他人になりすましてパスワードを聞き出す。ゴミなどから個人の情報をメモ探し出すなどがあります。要はこれは、いわゆるね、ネット的な話でやるわけではなくて、もっと物理的に人がパスワードを入れるところを横から覗き込むとかね、そういうような 手合いのものですね。そういうようなことも注意しましょうということです。で、用語解説のところ、今回はたくさん書いてあるので、ドス攻撃のところも見てみましょう。ドスっていう、ドス攻撃というのはサービス不能攻撃、と言います。デナイアル・オブ・サービスだったかな、なんかそんな略だったと思いますけども、例えば大量のデータやパケットを特定のサーバーに送り続ける、大量のデータがサーバーに送信されて結果負荷がかかりすぎてサーバーが停止するというようなものです。そういうのは例えばね、1人の人がドス攻撃するのは大変なので、例えばウイルスの中にね、ある時間が来たらば、ある特定の日付の時刻が来たらば、ある特定のサーバーに対して、パケットをバンバン投げなさいというようなことを指示した、そういうウイルスをばらまいて、で世界中のあちこちのコンピューターにそのウイルスが潜伏すると。である時間が来た途端に、世界中のコンピューターからある特定のコンピューターに対してバーンとデータが放り投げられて、でそのターゲットにされた、コンピューターがサービス不能攻撃、ドス攻撃を受けて止まってしまうとかね、そういうようなことがありえます。それからパスワードのところで平文のパスワードって書いてありますが、これはパスワードっていうのは多くの場合暗号化して流さないものが結構多いですね。例えばそうね、皆さんあんま使わないかもしれないけど、テルネットっていう方法でコンピューターにつなぐ時のパスワードとか、それからメールでね、ポップという方法でメールを受信しますけれども、その時のポップのパスワードだとか、結構いろんなものがパスワードがそのままネット上に流れてしまいますので、そういうネット上にそのまま流れてしまうのを平文のパスワードと言います。でそういうのが怖いので、本当はパスワードも暗号化して流したいわけですが、そういう場合には例えば SSH とかね、そういうような方法を使いますよということになります。ここら辺の話はきっとね、やり始めたらば、いくらでも言うことがありそうな話なのでとこのテキストでもいっぱい書きたいんだろうけど、これくらいに抑えられています。それではね、実際の問題やってみましょう。280、281の見開きに例題が3つあります。で例題の1位ですね、以下はインターネットにおける不正アクセス対策の方法です。それぞれの対策に関連する用語を選びなさいということで、1はどれ、2はどれ、3はどれというふうに選んでくださいということなんですが、これはできたでしょうか。大丈夫ですね。まず最初の1、これはLANとインターネットの接点にって言ってますからね、これはファイアウォールになりますね。ファイアウォールという防火壁というものを設けておいて、でそこで、外部からの不正なパケットを遮断するということになります。それから2のね、メール送受信時のパスワードの盗聴。普通メールは、送信するときはパスワード普通使わないんですけど、 SMTP はね、受信するとき POP の場合には、POP3 の場合にはパスワードを平文で流してしまうという心配があるので、そのときにユーザー認証を暗号化するという方法があります。これは APOP という方法を使います。でこれは F ですね。それから3ですけれども、外部から不正アクセスの存在や不正侵入があった場合の経緯を調査する。で調査するためにはサーバーというのはログをいっぱい取ってますから、それを解析するということになりますので、 A のログ解析ということになりますね。使っていないハンドシェイク、ボートスキャン、それからウイルスチェックっていうのがありますけれども、ハンドシェイクって何でしょうねパッと思いつかない。ボートスキャンはさっき出てきましたよね。ポートをバーッと舐めて、どのポートが空いてるかみたいなのを見るやつですね。ウイルスチェックっていうのは、まさに読んで字のごとくですので、ね、そういうことです。はい、それでは次、例題の2ですね。2003年の3月、パスワードデータを、パスワードデータベースを内蔵し、Windows 2000、それから XP のシステム管理用のアカウント、アドミニストレーターでアクセスを試みるワーム、で、ローダーが日本に上陸したそうです。 このマームのような不正プログラムやパスワードを総当たりで試みるツールを使ってパスワードの解析を行う、不正行為をパスワード攻撃と呼ぶそうですが、その対策として有効なものを下から2つ選びなさいとあります。まあ4つの中から2つ選びなさいということなんですが、これはどうでしょうか。はい、まあこれはねかなり当たり前のような問題文は長いんだけど、回答のね ABCD を読んでみるとまあ当たり前のことが書いてあるのでいいですね。読めば分かりますけど、あえてパスワードを何も設定しないとかね、今度はダメですね。それから D の自分の携帯電話の暗証番号にするとか、そんなんダメですよね。これは B と C ですよね。辞書に載っている言葉は狙われやすいので使わない。ツールによってはね、辞書を用意しておいて、その辞書で総当たりで攻めてきますので、辞書に載っている単語は使わない。それから数字アルファベットなど大文字小文字をともかく混在させて、なるべく複雑なパスワードにするということですね。はい、それでは例題の3に行きましょう。例題の3はダイヤルアップで、まあ、皆さんの場合だいぶダイヤルアップ減ってきてますけれども、ダイヤルアップでインターネット接続している A さんのもとに身に覚えのない国際電話料金の請求書が届いたと。可能性としてウェブページ閲覧中にあるプログラムを読み込んで国際電話で海外のアクセスポイントに接続するような設定をしてしまったことが考えられる。こうしたトラブルを回避するための対策として、直接の関係ないものを以下の文章から選べ。だから、こういうようなことに起こるときにどうしたらいいかっていう対策が書いてあって、それとは関係ないものを4択で1個選べと言っています。これはどうでしょうか。はい、これは大丈夫ですかね。まあ ABC はいいのかな。これが対策としていいことだよね。怪しいダイヤル Q2 や国際電話をかけないようなツールをパソコン自体に入れておくとか、それから国際電話かけないようにちょっと頼んでおくとかね、電話局自体ね。それから、新しい接続先というアイコンができていないかチェックして、そういうのができる可能性がありますよね、変なところに電話かける場合は。だからそれを確認してチェックしておくということです。で、 D のね、インターネット接続に海外へのローミングサービスを行わない ISP を使うようにする。これローミングって前出てきましたけれども、自分のエリア以外の場合にはどっかのプロバイド契約提携しておいて、そこで使わせてもらうという話ですけど、これは関係ない話ですね。ということで、これは多分 ABC が答えなので、 D が、これに関係ないということになって、この文章としては答えになるんでしょう。まだきっとね、この手の問題は今ウイルスとかインターネットの不正使用とか、そういうことには問題がいろいろ山積しているので、こういう問題は多分たくさん出やすいような気がしますので、また実際の過去問で見てみてくれたらいいと思います。